お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今日は今年9月にオーストラリアのサッカーチームウロンゴンウルブスへの移籍が発表された日本のサッカー選手山村和也さんにお話を聞きます。山村選手にとって初めての海外への挑戦、ウロンゴンはシドニーから車で南へ1時間ちょっといったところにありますが、9月半ばからウロンゴンウルブスでの練習や練習試合に参加しています。日本の J リーグの強豪チームで活躍し、経験を積んできた山村選手。オーストラリアで今年初めて行われるサッカーの大会、オーストラリアンチャンピオンシップが、オーストラリアでのデビュー戦となります。ウロンゴンでの新生活、快適だそうですが、家族と離れての生活です。
単身で今入ってます。
ちょっと寂しいですね。
はい、すごい寂しいです。
そうですよね。
めちゃくちゃ寂しいです。
山村選手がチームの練習に参加し始めてからもうすぐ1ヶ月、手応えを聞きました。
僕自体が全然英語が話せないので勉強しながらっていう感じではあるんですけど、やっぱりチームメイトもすごく、コミュニケーションを取ってくれますし、まあ、本当にチームに温かく迎え入れてくれたのがすごく感じられるので、すごくやりやすい環境を、チーム全体として提供してくれてるなと思います。
日本の強豪チームを渡り歩いてきた山村選手にとって初めての海外への挑戦、誰にとっても大きなストレスにもなりうる職場や生活環境の変化に、山村選手はこれまでどのように対応してきたのでしょうか。
そうですね、まずは、でもやっぱりコミュニケーションをなるべく取るようにしながら、まずはサッカー、自分の得意なことをサッカーだったりとかで示していくのが一番認めてもらいやすいと思いますし、サッカーを通していろいろとこう話す機会っていうのが多くなってくるので、そこは練習の中からなるべく、プレーだったりとか取り組み、あとはコミュニケーションのところで少しずつ信頼を得ていけたらいいかなと思ってます。
でもこううまくいかなかった時とかって自分なりのやり方とかあるんですか？
そうですね。行ったチーム行ったチームで、どちらかというと自分からどうこうっていうよりは、周りの選手だったりとか、スタッフの方たちが、コミュニケーションを取ってくれたりとか、本当にこう、多くを接してくれることがあるので、やっぱりそこで助けられてる部分はやっぱり大きいなと思います。だからチームに恵まれてるのかなと思う。特に自分がやることっていうのは、そこまで変わったことはやってないような気がします。
自分はチームに非常に恵まれてきたと語る山村選手。山村選手が考える自身の強みは何でしょうか？
やっぱりボールを、つなぐところだったりとか、空中戦のところっていうところはすごく自信を持ってやっていますし、あとはやっぱり長い間日本でプレーしてきたので、いろんな経験を、またオーストラリアとサッカー違うかもしれませんけど共通する部分も多いと思うので、そこを伝えていったらいいかなと思ってます。
オーストラリアに来てまだ日が浅いですが、日本との違いを感じています。
やっぱり体というか激しさはやっぱりすごいなと思います。だから体もやっぱり強いですね。やっぱりこっちの方は。なんか体ぶつかってもやっぱりこう、よろめかないというか、そういった強さ、体の芯の強さというものはやっぱり感じますね。
日本の選手は、その全体的にテクニックが優れているので、そういう体格のパワーの差とかをそのテクニックで補っていきたいという話も聞くんですけれども、その辺は。
そうですね。やっぱり、技術的なところを、はやっぱり、メリットもあると思うので、そこは出していったらいいかなと思ってます。でもこの間も練習試合やったりとかは人工芝でやったんですけど、なかなかやっぱり J の練習、試合だったり練習やるときにそういった人工芝のピッチっていうのを使わなかったので、グラウンドの状態だったりとかによって、また体の着方とかも変わるんで、そういったところはちょっと慣れていかないといけないかなと思いますね。
どういうところが変わるんですか？こう踏ん張りが違うとかそういう感じですか？ 芝が違
そうう です
と。
ね。下がやっぱりちょっと硬かったりすると、関節、膝とか足首とか腰に結構来やすくなるので、そこがこう、また、負荷の部分がちょっと変わるんですけど、それをこう、さっきも言ったように体のケアだったりとかで、しっかりと整えながらやっていきたいかなと思ってます。
山村選手でした。10月10日から始まるオーストラリア男子サッカーの新しい大会、オーストラリアンチャンピオンシップ。プロの A リーグとは別のもので、コミュニティのサッカーチームが活躍する場所です。ファウンデーションクラブと呼ばれる歴史があり、地域とのつながりの強い8チームに加えて、2部に相当する NPL のシーズントップ8チーム、合わせて16チームが参戦し、リーグ戦を勝ち抜いた上位チームが決勝トーナメントに進みます。大会は12月6日まで行われます。海外チームでのデビュー戦がこのオーストラリアンチャンピオンシップになる山村選手。なぜ海外でプレーしようと思ったのでしょうか。
まあ僕自体が一度海外でプレーやってみたいなっていうところで、今回チャンスをいただいて、オーストラリアの地でプレーする機会をもらったので、まあまずはそこで日本以外のところで、まあサッカーもそうですけど、文化だったりとか言語っていうところで、いろんな刺激を受けながらサッカーができたら幸せだなっていう思いを抱えてて、いたので、そこで、こうやって来る機会があったので、チャレンジすることにしました。
不安はなかったですか？
意外となかったですね。楽しみにずっとしてました。
オーストラリアでプレーする日本人選手はもちろん山村選手だけではありません。例えば山村選手が所属するニューサウスウェールズ州のウロンゴンウルブスがオーストラリアンチャンピオンシップで行う初戦、相手チームタスマニア州のサウスホバートには小久保武蔵選手がいます。小久保選手は今年のタスマニア州の NPL ティームオブザイヤーベストイレブンに選ばれる活躍を見せました。海外での選手生活、気をつけていることを再び山村和也選手に聞きます。
まあ、やっぱり体のケアは少し、まあ、年齢も重ねたもありますし、日本とはまたちょっと違う環境で、セルフ自分でやることが多くなったので、オーストラリアに来てから。まあ、そこはちょっと、より気にしながら、個人で、ストレッチやったりとか、ケアの部分をやる機会は増えたかなと思います。
オーストラリアンチャンピオンシップは10月10日から12月6日までの開催。春から夏に向かい、気温も上昇します。
暑いの
暑いの。
苦手なんですけど、なるべく、熱をこもらせないようにしたりとか、いろいろとしていきたいなと思います。
何か抱負は、海外デビューということもあって、抱負というか、こういうふうな、自分を見せていきたいというのはありますか？
やっぱり、チームとしての目標になるんですけど、チャンピオンシップっていう大きな大会が、今年から始まるっていうことなので、それは、まあ、初代チャンピオンになれるように頑張りたいなとは思ってます。
ウロゴンウルブスはどんな感じのチームですか？
そうですね。まあ、本当に、チーム、まあ、本当にみんな、技術もあって、まあ、一人一人の技術もやっぱり高いチームだと思うので、まあ、まずはボールをしっかり持てるチームだと思いますし、攻撃に移った時のスピード感っていうのはすごく、迫力があると思うので、まあ、そういった、ちょっとボールを扱ってるスピード感だったりとか、技術的なところが魅力的なチームだと思います。
最後の質問ですけれども、例えばプレー中に観客の方から声援というか、声がこう飛ぶときに、何か言ってほしいこととかあったりしますか？
なんでしょうね。とりあえず褒めてほしいですね。いいプレイしたら。観客の方がいいと思ったら、もう大きい声で褒めてほしいです。褒めてもらったら嬉しいですね。
9月にウロンゴンウルブスへの移籍が発表され、10月10日から始まる新しいサッカーの大会、オーストラリアンチャンピオンシップが海外チームデビューとなる日本人選手、 山村和也選手にお話を聞きました。グループ B のウロンゴンウルブスの初戦、サウスホバートとの試合は12日の日曜日、東部デイライトセービングタイムで午後1時から始まります。またこのオーストラリアンチャンピオンシップの全試合は SBS オンデマンドでライブ配信されるほか、一部試合は SBS のテレビチャンネル SBS バイスランドでも放送されます。たとえ試合中継を見逃してしまっても、SBS オンデマンドからキャッチアップ配信や試合のハイライトを視聴できます。オーストラリアの多文化社会でコミュニティに根付くサッカーチームのパワー、そして日本人選手の活躍を応援する良い機会です。試合会場に出かけるもよし、 SBS オンデマンドで観戦するもよし、オーストラリアのサッカーの魅力、そしてコミュニティの魅力を発見再発見してみましょう。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。